今晩恵みをいただく御言葉はレビ記の一章一節から六節です。レビ記一章一節から六節、ちょうど皆さんが手振りにしている箇所です。それではレビ記一章一節から六節、手振りにしておられる皆さんも、どうぞ ご一緒に宣言しましょう。それでは3、はい。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。アーメン。とりあえずここまでにします。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、我らは今晩ここに来ました。あなたに我ら自身を捧げるために、主を好みをあなたの御前に主を捧げるためにここに集っております。耳をまたこの重い心を体をあなたに差し出して、そして我が思い我が心ではなく、本当にあなたに受け入れられる、神に受け入れられる清い生きた供え物としてあなたに捧げたいと願います。どうかあなたが一人一人に今晩示してくださすように、どうか御言葉を取り継ぐシモンベラをあなたが清め、あなたの御胸そのものを語り継ぐことができますように、どうか我らを支配してください。また聞く一人一人をあなたが支配して、そしてこの重い心体、特にこの耳があなたの御前によく受け入れられる、よく聞く耳、主をお羊の脂肪に勝るよく聞く耳としての捧げ物を今捧げられますように、どうか導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の御名をお讃え賛美いたします。レビ記からですね、新約聖書の福音書とか、とかはよくメッセージされるんですけど、レビ記から、というのはなかなか、語られないかもしれませんけれども、このレビ記の中にはですね、本当に神様に喜ばれるものは一体何なのか、逆に神様に忌み嫌われるものは何か、で何が清いという性質であり、何が汚れているという性質であるのか、何が聖なるものであり、何が俗なるものであるのか、その境界線をいかにして引くべきか、これ見ればよくわかるんですね。レビ記の
本、皆さんいいですか。ですね、私たちがイエス様を信じてから聖なる孤独というものを体験する時があるんですね。どういうことかといったら、皆さんが世において世と調子よく生きている時っていうのは、調子よく生きていい人が周りにいるんですね。お酒が好きなやつはお酒が好きで、いつもそういうことばっかり考えてるやつが周りに配置されてしまう、ね、まだその他諸々の、ね、あの何かに夢中になる時というのは、それに夢中になった人たちとまだ私たちは一緒くたになってしまうということなんですね。人間は自分の中にある、ね、弱点も、まだ自分が持っている頂点も、それをね、表に出した時に、その表に達したものに対して様々なものが配置されてくるんです。お酒を表に出したら酒飲みが配置してる、ね、女が好き、そしてそう表に出すと、そういう情けないやつらがね、女好き別にいいんだよ、主が自分のために創造してくださったね、一人の女を好きになれば、愛すればそれで結構なことです。それ美しいことだ、ね、入れ替わり立ち替わり、ね、ちょっとした女を見ると目がすぐ映ってしまって、ジョロジョロジョロジョロ、そういうあのね、表に出したものに対してものが配置されて動かされてくるということなんですね。皆さんよく考えてください。皆さんがあることに夢中になった、着物に夢中になった時には、着物に夢中になった女ばっかり目についてくれるでしょ、ね、パチンコに夢中になった途端に パチンコ屋の前に立つやつだ。朝パチンコ屋が開く前からずらりとこう立っている、情けない顔色悪い、そういう人がまた友達になるじゃない。良いもの悪いものも自分がね、自分の表に立した途端にそれが磁石になっていろんなものがくっついてくるということなんだけど、不思議なことにね、いいことに思ね、あの夢中になってそれを表に立した人というのは割合的に少ない、ね、割合的に少ない。周りに、皆さんの周りに本当にもう一問にもならない奉仕をする、そういうことに夢中になってずっとやってる人たち、皆さんの周りいますか？いないでしょ。噂で聞いたことはある、ね、そしてテレビで、ね、ニュースで見たことはある。身近にそういった人たちが自分の身近にいないということは何を意味するかって言ったら、そういったものを表に出して生きる人の割合が非常に少ない、ね、そういうことを意味しているんですね。アリンコみたいに毎日同じ道を行ったり来たり行ったり来たりしながら退職して、そして終わる人たちも割合的に多いですね。人生何のために生きているのかね、何にも味わいもなく、喜びも嬉しいもね、怒りもなく、ダダダンに起きたら行く、行ったらね仕事する、したら帰ってくる、アリンコだ、アリンコ、アリンコがやってることはそうなんですよ。ずっと同じことする。ずっと同じことする。ずっとずっと同じことする。あのね、この創世記からね、この新明記までというのはね、皆さんよく覚えてください。どういうことかって言ったら、ね、創世記から新明記まで、その間にね、出エジプトがあって、そしてまだ荒野においての民数記があるだ、ね、民の数を数えると書いてあるんですけれど、どんな数を数えられましたか。不信仰のやつらがどのぐらいあったか、ね、信仰によって生きたやつが何名いたか、その数が数えられた。これが民数記ということなんですね。本当にみんなね、うちの教会のみんなはね、進学校に行ってる、進学生より学んでるよ。本当に。はあ、この民数記を通してですね、あのね、神様は私たちと何をしたかったかって言ったらね、民数記の時に、出エジプトを知った人たちが、ね、モーセを通して律法が与えられて、ね、律法が与えられて、そして、ね、礼拝はこうやってやるんだよ。人と人となりの、ね、関係においてやっていいこととやってはいけないことはこれだよ、ね、親に対してこうしなさい、10回、ね、神に対して、親に対して、隣人に対して、それがずらりと、ね、あって、その後民数記歩くということがあのできているんですけど、その歩く時に、いいですか、ここすごく重要だ、歩く時に神が仰せられた法則ルールに従って歩くということの点数が加算されるのが民数記なんですよ、ね、でも民数記の時からも事件が起きるよね。いいですか。どういうことかって言ったらね、神が歩く時に、歩かない時にルールだとか法則だとか教えてくださったんですね。歩く時は教えられているルール、その法則をどれだけ実践しながら歩いているかということによって、神との自分のこの間からの関係の気づきができるんです。だからそれと同じように、皆さんがここで今聞いている、聞いてますよね。この時皆さんはね、満点なんですよ、満点満点ね。隣人ってカヤカヤカヤしないね、人の悪口も言ってない、今見てると言ってないね、口が ね、そしてあの人嫌だわって、ね、目を細めてこう嫌な顔するない、ここにいる人の中にいませんね。神の御前に置いているとき、基本私たちはね、いい子ですから、神様に文句言いようがない。神様の前に置いて、私たちがね、なんか良くないような顔をしたり心をしたりということはないんですけれど、主は何て言ってるか、信仰は歩くときにあなたの信仰は決まるよね。民数記ね、神からいただいている御言葉をね、自分の歩調に合わせて、歩調に合わせてね、歩く。手足に下ろして守りながら歩く。ということがね、私たちに課せられている義務だったんですね。神様は変わることなく私たちのためにね、一括に自分の仰せられたこと、私たちにしたかったこと、それを一切約束をね、破ることなく、昨日も今日もあの昔も今もね、それを忠実に成してくださっている方が神様なんですね。この神様が唯一私たちに言ってるんですよ。あなたの手足が動く、この動く鍵盤において、動く鍵盤においてね、そしてルールを守る人になりなさいということなんですけれど、そのルールを守るようにするために、一番最初に、いいですか、一番最初にルールを守ることのために、一番最初に神様が教えてくださっているのはレビ記から行けつってるんですよ、ね、レビ記何、今ここに全焼の生贄、ね、牛や羊出てくる、いい、このレビ記、全焼の生贄、これは何なんですか。レビ記全焼の生贄というのは何かって、自分が神と人の前で罪を犯した罪人であることを自覚してね、身も心もそれを納得して、そして私の罪をね、この罪の問題、罪の癖、これもろもろを解決するのはただ一つの方法ね、ただ一つの方法しかない、ということを今教えているんですよ。羊、牛、それをどうやって選びます。自分の家にある、あのね、ユダヤ人ヘブライ人ね、川を渡ってきた人たちのその職業っていうのは羊飼いなんですよ。動物を飼ってるの、家畜ね、その飼っているものの中から自分の罪の贖いのために一頭を皆さんね、選ぶんですけれど、その一頭を選ぶときにね、一番良いものを選ぶんですね。一番良いもの、普通一番良いものって自分のために殺される、もったいないし可愛いしね、ということなんですけれど、あの時に選ぶのは一番いいのを選んでね、例えばの話、その一番いいものにね、オサムという名前をつける、ミユキという名前をつけるんだ。普段からその一番いいものなんで、神に捧げるために自分が選んだもの、オサム今日もおいしいものたくさん食え、みゆき今日も君は本当につぶらな目でかわいいな、一番心を込めて目をかけていたものをね、自分の代わりだから、自分の代わりだからおさむなんです、自分の代わりだから行方なんですよ。それをどういう目で見る、いつか私のために死ななければならないもの、もっといい餌あげたいですよ、あ ともう少しすれば私のために死ななければならないからね、多分ね、タッコしてたかもしれない。そうやって心を込めて心を込めて選んだものを心を込めて心を込めてね、それをある日連れていく、連れていく、連れていって何をするかって言ったら、それがこのレビ記、今私たちがテピリンしているこの内容が、私の名前が付けられていて、私化されたもの、神から見てあれは羊じゃない、あれは牛じゃない、オサムなんだ。モルダカなんだ。キヨシなんだ。誰の名前を言おうかな。罪人の中の罪人、ユキエなんだ。私はね、一度もメッセージしながら、私が牧師をやってるからといって皆さんより私が罪がないと思ったことが一度もありません。自分が一番良くない人だと思ってるんです。なぜ、皆さんより私の方が見事はを知っているから。分からずやが犯した罪には長寿酌量がある、ね、だから主が言ったの、先生になるなって言ったんですよ。知っていて罪を犯す者のね、罪の裁きの方がはるかに大きいということで、先生になるなって言ったんです。ね、しもべになれ、ね、しもべ、先生を教える。しもべは主人から聞いたことをやるだけでいい、だから先生になるなって言ったんです。この意味がわからない人たちがね、偉そうにね、先生になるなって言ったからね、あの牧師なんかいない方がいい、意味わかってない、浅はかな者たち、ね、教える立場にいる人がその言葉について誰より詳しいので、ね、その人が先生になっていて犯す罪の責任が果てしなく大きいということを言ってるんですよ。ね、しもべだと言われたことをね、もう、はい、わかりました、仰せの通りってやるだけで、ね、そのことの成り行きの結果がどうであれ、ね、それはしもべの責任じゃない。だから、しもべになることがあっても、先生になってはならない。ということを私たちに言ったわけなんですね。それをある時にね、行くわけなんですね。私たちもう自分の罪を許していただかないともうダメだね。そういう時に主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられたね。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げる時は、誰でも家畜の中から牛や牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。牛や羊捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それをここからだよね、しきたりがあるよ。それを彼が主の前に受け入れられるために、自分が選んだものを主がね、受け入れてくださるためにしきたりがあるよって言ってるね。まずね、会見の殿幕の入り口のところに連れてこなければならない。どこそこでもいいっていうわけではないっていうことを言ってるんですよ。会見の殿幕の入り口の前にね、全焼の生贄を捧げるためには、しかっとした主が仰せられた通り、その仰せられた場所に、仰せられたしきたりに沿ってそれを連れてこなければならない。軽々しく 軽々しく。今私たちにとってね、会見の天幕の入り口、祭壇がある場所、そこはどこですか？十字架の身元。十字架の身元だ。だから罪を悔い改めるためには、十字架の身元の方に私たちは来なければならない。何を連れてくるの？会見の天幕のところに捧げる、ね、お牛を、羊を連れてこなければならない。じゃあ皆さん今一頭のお牛、一頭の羊を皆さん連れてきましたか？連れてきた？連れてきましたか？でここでも失格なんですよ。ここで皆さんは失格だ。しきたりに沿ってない。だからイエス様は言ったせり尽くせりの方なんですよ。イエス様を私たちのためにね、祭司にもなってくださって、犠牲の捧げ物にもなってくださって、だから私たちは本当に恐れ多いことだけど、子羊なるイエスを連れてきてる。それだけじゃない。今度みんな一匹ずつ、三つずつ連れてこ、教会大きくなったらね、ほふり場を一つ作って、みんな一年に一回ぐらいね、子羊連れてこないやつはもう教会出席させない。すいませんでした。もうね、時々あまりにも甘やかしているのかなって思ってね、もう心の中から血の涙が出る時がある。もう、あれいつやめてくれるかなって、もう悩ましくて夜寝れない。って涙が出てくる。あの分からずはどうしたらいいですか、主よ。時々さよならしていいですか。ダメだって。死ぬまでさよなら私はできないんで。皆さんが私にねさよならしてね、離れることはあっても、私パスタはさよならできないんです。ね、なぜ。私が連れてきたものじゃないんです。羊飼いでしょ、牧者でしょ、主が預けてくださったものでしょ。断る権利なし。いつまでも。それで次だよ。祭司の見る前で犠牲のね、捧げ物を持ってきて、そこの頭の上に手を置いてね、病気を移すように、病気を移すように、病気を移すように手を置いて一体化されるんです。オサムは私とこれ勉強したよね、勉強したけどおぼろけに覚えている。こんな生々しくは覚えてない。あの時に勉強したから、今日はあなたはこの言葉が生々しいはず。手を置いて安心するということは、その人と私が一体化されるという意味なんです。だから牧師の安心を受ける時に、下手な人が絶対にその暗所の場に加わっちゃいけないんです。牧師の中で、その教団の中で一番模範とされている牧会者、何人かが選ばれてその場所に招かれていて、暗所、なぜ、その人たちのより優れた霊性が全部一体化されるんですよ。良いものも一つになる、悪いものも一つになる。だから私は皆さんに時々言いますよ。 その人の人ところがわからない人に安心を受けちゃダメだよ。その人の一緒感になってしまうから、悪いものも全部転化してしまう。だから本当に信用できる人じゃなかったら安心なんか受けちゃダメだよ。ただこうやってお祈りした時には自分がそれを信じなければいい。安心は一体化されるというこの意味があるのでね、受けてはならない。下手に受けちゃいけない、ね、そういうことなの。安心を知ったでこう手を置いたということによってどうなるか、その時から罪を告白するわけだね。ここには書いてない罪を告白した、告白した罪がそっちに明言こされる。これこれしました、あれあれしましたね、ということで、それで自分が犯した手で犯した罪のために羊の牛の手をね、自分が切るんだよ。祭司が切るんじゃない、皆さん一人一人がね、それを切るんだよ。ふみこさん、あなたもしかしたら、あなたが羊連れてきたら一番最初に切らなきゃいけないものって何だと思う？自分の主な罪を生み出しとくるところ、生み出すところ、ね、だからイエス様言ったでしょ、あなたの目があなたをね滑らしたら目ん玉取れね、固めて天国行くのがいいって言ったの、ね、足、手足がそうであるんだったら切っちゃえね、片足で片手で天国行く方が幸いだって言った。自分の、ね、自分の罪を一番働くところ、罪はここの中からね、そそのかされるんです。思いの中でそそのかされて、そそのかされたことに納得をすると、納得したことの証拠が行動力という現れとして現れる。罪を誘う闇、闇は、罪を誘う闇はね、どこで働くかって言ったら、この思いの中に働く。思いの中で、こうした方がいいよ、あした方がいいよって、私たちにずっとささやかされて、そんで納得して、そうした方がいいんだなと思って納得してね、現れるのが行動ということなんです。私たちが犯した罪をね、しきたりに沿って全部切断していくわけなんですね。羊が罪を犯しましたか？違うでしょ。お牛が罪を犯しましたか？私が犯した罪ね、それを、私を生かすために神様は犠牲の生贄をね、代わりに許してくださって、その犠牲の生贄、それを自分が知って捧げることにより、私たちはその罪の贖いを受けるということなんですね。どれだけ心が痛いんでしょうね。自分の代わりに神に捧げるものとして選んだものですよ。よりすぐりで一番いいものなんですよ。それを自分が殺さなければならない。そのことを通してね、神様は民数記というこのね、民の数を数えるこの章において、このことを通してね、本当にこう断念されていた 人の数、ね、それを神様数えたかったんです。数えたかった。なのに数えてみたら、数えてみたらモーセ以外何人、モーセ以外そのルールを守った人は何名いた。なんで言わない大きく、せーの、はい、いいですか。このしきたりに沿ってね、生きた人の中で合格したのはたったの2名、ヨシアとカレブしかいなかったんです。どういうことが分かりますか。人は歩く時に神のルールを守るのがとっても難しい、ね、人が歩いている時、ここにいる時、皆さんは神様が相手なんですよ。相手なので小高いな頭使わなくても、ただそこに行ってよく聞いて礼拝すればいいんですよ。一歩出たところで全部人との関わりによって、ね、よし悪しが決まっちゃうんです。その人との関わりによって良し悪しが決まっちゃうから、その良し悪しの時に良しを獲得するためにね、そこにそうそうってある罪がねあるとしても、その罪を犯して手前でも勝ちたい、獲得したいということが人と人の間でいつも起きてるんです。だから人は行動しなければならない、その場所において心裏腹、神のルールをいとも簡単に忘れてしまいがち、ね、なんでそうなったの、なんでそうなったの。例えばの話、一日ね24時間あるよね。24時間の中で16時間ぐらいをずっとルールをこうやって大きい声で宣言しながら、そして外に行って働いて、そして疲れて寝るということだったら、例えば10時間ぐらいだとする。そしたら人の罪はすごい半減すると思います。いつそそのかされるか、頭の中がね、一人でいる時、一人でいる時にこの頭の中がねそそのかされるんですよ。その一人の時に御霊と一緒にいればね、イエス様の弟子、証人、奇跡、印、不思議が伴う人になるということなんだけど、一人でいる時、イエス様と関係ないものでこの中がね思い巡らされて、そうやっているとどうなるかって言ったら、ここでね洗脳された、思いの中で洗脳された、それが行動として現れて、そして罪を犯すんですね。だから罪を犯すところの一番のね、このね根拠となる本拠地というのが何かって言ったら、神の御言葉によってルールが立てられていない、この思いの中、神の御言葉によってルールが立てられていない、この思いの中、そこを闇の勢力が、悪魔サタンがガチャガチャガチャガチャすると、人はその時に洗脳されて罪を犯してしまう。これが、ね、今まで私たちがやられてきたところなんですよ。人は自分の思いの中に、まさかね悪魔サタンが闇が入っていて、自分をガチャガチャねやって、そして洗脳されて自分が罪を犯していると思ってない、思わないで、自分の中で浮かんできたね 考え方だから自分は罪を犯している。だから罪イコール自分という結論に至ってしまうんですよ、人は。ということなんだけど、神様はここをね、明確に指定してる。違うよ、ね、罪イコールあなたではない、ね、訴訟の犯したやつが言って、訴訟の犯されて洗脳されて、ね、やってしまったのがあなた。だから神様は許すことができるんですよ、私たち、ね、罪イコール私たちではない。そそのかしていったものがいて、洗脳されて犯すことが罪である。だから被害者の一人として私たちを見ているので、主は私たちを許すために、旧約においては全焼の生贄というこの方法を与えてくださった。新約においてはね、ほふられた子羊というこのイエス様を通して私たちに罪、洗脳されて犯してしまった罪、それに対して解放の道を主は開いてくださったわけなんですね。今日このね、レビ記、最も皆さんに今大切なんですよ。このレビ記は何で必要だったかって言ったらね、罪の許しのために必要。このルールに沿って私たちはね、罪の解決のために私たち自身がしなければならない法則があり、しきらりがあるということをしっかりと覚えてください。一節は、主はモーセを呼び寄せて会見の天幕から彼に告げて仰せられたと書いてあります。何を？イスラエル人に言えって言ってるんですよ、ね、何々人に全部言えって言ってない、イスラエル人に言えって言ってるんです、ね、イスラエル人に言え。私たち一人一人は、ね、イスラエル人なんです。だから聞くべきことをしかっと聞かなければならない。もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛や子羊を捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のない牡牛を捧げなければならない。それを彼が主の前に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。会見の天幕、どういう意味かって言ったらね、主がいつも会ってくださる場所、主がいつも会ってくださる場所、会見の天幕ね、そこに連れてこなきゃいけない。じゃあ一章四節一緒に宣言しましょう。一章四節、せーの。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れるためである。ね、手を置く、ね、今手を置くということの説明が分かりましたよね。手を置くということで、罪人であるその自分と、ね、手を置かれたお牛、ね、が一体化されるために手を置くということなんです。次、はい、どうぞ。
じゃあ五節、
はい、
その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。アーメン。
いいですか、みんなね、お牛一頭連れてったら、ね、祭司がやってくれると思ってたでしょ。わしはやらないよ。 あんたがやるんだよ。ね。私はな、やらないよ。あんたたちやるんだよ。もうしきたりに沿って全部切り落とした後、ね。主よ、僕が犯した罪を許してください。で、この手で罪を犯しました。つって手を切るんだよ。しきたりに沿って。ね。ああ、ゆけいが犯したその罪のために。この手を切り落とします、主を許してください。何をしたのさ、この牛羊、何にもしてないのに神が私たちのためにもうげてくださった恵みと愛と憐れみの技のゆえに牛が羊が殺されるわけなんです。それもわざわざ傷がないもの選んで、普段から自分の名前で呼ばざる得ないものを選んで、みゆきどうぞ食べてくださいって一番いい、ね、草を食べてくださいって、あの羊たまったもんじゃないので、私はあなたの代わりにするために今日の食事の世話をあなたがするのか、だからこういうことを歴史的にずっと繰り返ししていたその実績、それがユダヤ人の中にずっとずっとしきれたりとしてあるので、罪を犯す率が非常に少ない、非常に少ないんです。だから自分が罪から離れたいと思う人はね、自分のためにほふられた子羊であられるイエス様を悔い改める罪より許しのために毎回この子羊を連れてこなければならない。
フミコさん、あなたは面玉からくり抜かなきゃいけないね、子羊連れてきたら。笑うんじゃない。
罪を始末してくださる主が決められたこのしきたり、これを聞くときに皆さんがね、真剣になって聞けないって言ったらね、情けないよ、情けないよ。子羊が言うでしょ、こいつのために私死ななきゃいけないの。旧約と違って今新約だよ。ほふられる子羊は誰？そうですよ、ほふられなければならない子羊イエス様だよ。一番最初に神様は今訓練しているんだ。罪の許しなしで、ね、物事は始まらないよ。罪の許しをね、真剣に心の底からね、宣言して取り組まない人に後の福音はないです。ね、罪の許しによって清いものになって、罪の許しによって清くされた私たちが清いものが見る神を見るという権利を獲得したので、罪の許しこの段階をきっちりと通って実践していない人は この罪の問題解決されてないんです。これが解決されていない人は、清い者が見る神を見ることはできない。神を見ることができない人はいつもどうなるかって言ったら、ね、悪魔サタンが、ね、自分の中にガヤガヤガヤガヤしてね、いつも司令塔になって自分に仕組んでくる、その罪を犯さざるを得ないものになってしまいます。罪の許し、ここのプロセスをもう心の底からね、霊と誠を持って通り、そして主に栄光を捧げる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン、
アーメン。バプテスマのヨハネも、ね、イエス様のことを指して言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、ね、アーメン。イエス様は皆さん一人々に罪を取り除くために子羊としてこの世に下ってきてくださいました。啓示録にも、ね、黙示録にも書いてあります。そこにおいてほふられたと見られる子羊がですね、全被造物の礼拝される対象になっているんですね。そのほふられた子羊、イエス・キリストです。イエス様にはもう本当に天においても地においても地の下においても誰も逆らうことのできない権威が与えられた。それゆえにイエス様は礼拝されているんです。この子羊は皆さん一人一人のためにほふられたんです。本当に私たちは自分で何をしているのか分かりません。自分たちで何が罪であるのか、何が滅びの道であるのか分からないままですね、これ別にいいだろうって言って犯しているのがその諸々の罪罪なんです。別にこんなことはあいつに言ってやってもいいよなみたいな、ね、そういう人を傷つける言葉や、あるいは自分の人生を蝕む、ね、ちょっとぐらい、ね、学校をサボってゲームしてもいいや、ね、映画、ね、インターネット配信を見て、ね、いいやって、その一つ一つを通してその人にどんな影響が、また周りの人々にどんな迷惑が、どんなに、ね、苦しみ悲しみが自分自身に、また周りの人々に、ね、それがもたらされるのか、本当に知らないでですね、それを犯してしまうですね。イエス様十字架の上で言われました。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですって言われるんですね。そうです、私たちのこの本当に自分がしてきたこと、これを本当に私たち知らないで、ね、犯してきてしまいました。知らないうちだったらまだ、ね、イエス様にそのように取りなして許していただけるんですけれども、知った以上これが罪であると、また周りの人に、またね、自分の人生にどれほどつまずきをもたらすのか知ってしまった以上はですね、今度は皆さん自身の責任になるんですね。選択権が皆さんに移ります。これをやめる、やめて、そして本当により優れたところへと自分の自身の身を投じさせるかどうか、それとも相変わらずこの生ぬるい罪の、ね、ぬるま湯に浸って、そしていつまでもここから出たくないと、ね、いうことで、それを、ね、ぬるぬるぬるぬるだらだらだらだら、ね、し続けて、やがて間に合わなくなってしまう時が、ね、来るかどうか。間に合わなくなる時が来るんですね。もう抜け出せない、ね、カエル、皆さんカエルの生湯でって聞いたことありますね。カエルはね、いきなり熱い湯にね、投げたらカエルはもうすぐに飛び出すんですけど、しかし、ね、徐々に徐々にゆっくり温めていくとカエルはですね、ああ気持ちいいなって、っていうこと でどんどんどんどん熱くなっていくんです。熱くなったらもうカエルは手遅れなんです、ね、体が身動きできない、もうこのまま、ね、ボイルされて、ね、死んでしまう、ね、本当に罪というものはそういうものです。皆さんを蝕む罪は本当にカエルの生指でと一緒で、ね、本当にいいや、ね、いつでも出られるわ、ね、暑くなったら出よう、ね、そういうふうに思っているけれども出られないんです、ね、本当に私たちはそういうものです。イエス様は本当にそんな私たちを救うために、ね、そのほふられた子羊となってくださったんです。私たちはこのお方を信じることによって、私たちはこのお方と一体化されることによって、すなわち私たちの罪の身代わりとなってほふられてくださったお方、ね、このレビ記において非常に、ね、重要なキーワード、それは犠牲です、この一章においては この全焼の生贄について記されているんですけども、さらに、ね、穀物の捧げ物とか、また和解の生贄、財貨の生贄、いろんなタイプの生贄があるんですけども、全焼の生贄に限ってはですね、他の生贄と全く違って全身全霊を捧げるんです。祭司や、ね、自分が食べる分一切残っていないんです。そしてまた本当にこれユニークなところですね、この全焼の生贄はですね、唯一自発的な意思によって捧げる捧げ物なんです。何か罪を犯したら、その、罪のために強制的に捧げなければ、ね、いけないんですけども、けど全焼の生贄はですね、自分から進んでなんですね。3節、ね、まあ、日本語では分かんないんですけど、キング・ジェームズバージョンの3節にですね、He shall offer it of his own voluntary will. His own voluntary will. 要するに自分自身の自発的なボランティア精神を持って捧げる捧げ物がこの全焼の生贄なんですね。イエス様は好き好んでしたということなんですね。本当に自分自身のボランティア、本当にこの全人類を救いたい、その思いでもって捧げたんです。皆さんも同じです。皆さん自身も自分自身を主に全身全霊を捧げること、これはですね、誰かが強制してするものではないんです。おい誰々、あなたはこれからの人生主に捧げなさいって言って、ね、そういうことではない。皆さん自身の、ね、オンボラントリーウィル、自分自身の好き好んでによって皆さん自身が主に捧げるんです。皆さん何故に、ね、天聖教会に来たのか、ね、天聖教会、働き人を訓練する教会ですね。まあ、特に私、総天礼拝の時によっては、ね、一番後ろ、ね、一番後ろは、ね、しんがりだから大事だということを言いましたね。しんがりというものは本当に大事です。特に撤退戦の時において、一番しんがりがしっかりしてないと、ね、後ろから敵が攻めてきて、部隊 全員が、ね、本当に危ない目に遭ってしまうんですね。本当に後ろ、ね、弱い人というものは後ろに行ってしまうんです。礼拝堂で、ね、一番後ろの方に席に座る人は大体で例によって弱い人だし、だから一番後ろに座ってしっかり、ね、もう本当にアーメンも一番大きな声で捧げて、また周りの他のみんなが、ね、御言葉を、ね、自分一切、ね、言わないとするならば、本当に自分だけでも本当に大きな声を出して、そして本当にこのみんなの霊を覚ますということで、ね、私は一番後ろに行って、でそれで、ね、後ろにいる方々にもう本当に、ね、まあ、礼拝において一番、ね、正しい姿勢でもって、ね、捧げることを教えております。本当に、ね、後ろの方は大事なんですね。前の方々を本当に呼び覚まし、霊において起こすという、本当にそのような貴重な役割が、ね、一番後ろに座る方には、ね、それが与えられているんです。本当にこの礼拝という場面において、皆さん一人一人本当に自分自身の自由意志を持って主に捧げる心を持って捧げるということ、ね、これを皆さんするべきです。怠けるべきではないんです。礼拝、ね、この間の英語礼拝でカインとアベルの礼拝見ましたね。本当にカインは、ね、単数形の捧げ物、ね、ワンフルーツ、ね、アンアプロとか、ね、アンオレンジとか、ね、そういうことは書いてないです。一つのフルーツを主に差し出した、ね、この教会でも、ね、サンクスギビングで、ね、本当にたくさん果物が置かれますね。カインはたった一つのフルーツを捧げただけなんです。それに対してアベルは本当に犠牲を捧げました。本当に羊たちの中から一番肥えたもの、一番、ね、素晴らしいものを自分自身で引き連れて、そして捧げました。これに対して主はリスペクトしたと書いてあります。皆さんも主にリスペクトされる礼拝を捧げるべきです。皆さん自身が主に良き捧げ物として捧げられるべきなんです。冒頭で宣言した箇所はローマ人への手紙の12章1節と2節なんですけども、ここ、最後宣言したいと思います。ローマの12章の1節と2節です。本当に皆さん自身が全身全霊を持って主に捧げる、ね、全焼の生贄としての捧げ物となる、その、手本が書いてあるんですね。ローマ12章、1節と2節。 では皆さんで宣言したいと思います。ではローマ12章の1節と2節です。それでは3、はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。皆さんの全体、体全部、思い、心、体、霊、肉、魂、全部を主に捧げるという意味なんです。ここはね、ソーマというギリシャ語です。ですから皆さんの全部を、ね、捧げる礼拝、これこそがあなた方にとっての理にかなった礼拝である、ね、ということが書いてあるんです。ですから本当に皆さんが本当に主に礼拝を捧げたいというのであるならば、また皆さんが自分は主の働き人であるということを、それを内外に問わず、ね、それを告白するのであるならば、皆さん自身の思い、心、体、霊、肉、魂のみならず、皆さんの財産、皆さんの人生、皆さんの時間、エネルギー、それを主に捧げるということ、これが理にかなった礼拝だとローマ12章1節に書いてあるんですね。ソーマというギリシャ語、ね、全部という意味なんです。全体、体全部、ね、という意味です。そしてさらに2節によって、これもまた大事ですね。この世と調子を合わせてはいけません。アーメン。ですからこれ、この世の側の土俵に降りていくなということです。この世の中のプレジャー、この世の中の価値観、神なしとする価値観や、また本当にこの聖書の理にかなっていない性的な、あるいは道徳的な、そういう聖書の理にから外れた価値観の方に皆さんが合わせてはいけないということなんです。むしろ皆さん自身が、要この聖書の価値観へと引っ張ってくる、まあ、この神様の土俵で戦わせる、世を戦わせる、これが皆さんのするべきことです。もしダビデが、その兜鎧剣で、ゴリアテと戦ってたらどうなってたでしょうね。ゴリアテ側の価値観、サウル王の価値観、これで戦っていたら絶対負けてましたけれども、彼は神様の価値観、羊飼いとして、戦ったから、勝てたんですね。彼ダビデは世の価値観、世の、この世と調子を合わせてはいませんでした。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのか、これをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、これ実は変えていただきなさいの方なんですね。自分を変えていただく。ですから皆さんの分、それはこの世と調子を合わせないということ、むしろ皆さん自身が、心を一新すること、それまで歩んできた本当に、のんべんだらりとした、価値観、歩み方、これをやめて一新することです、やめて一新するならば、皆さんの人生に、また皆さんの働きに実りが実ってくるようになります。もし変えていないとするならば、一切実りが実らないまま平気で2年3年4年5年って過ぎていってしまいます。変えるべきです。思いを一新して、そしてするならば主ご自身が作り変えていただくんです。心の一新によって自分を変えていただきなさい、受け身系なんですね。皆さんの責任は変える、思いを一新すること、主の責任は皆さんを変えること、皆さんを変えること、これは自分の努力じゃないんです。自分の努力で変えようということであるならば、もう本当に人生楽ですけど、しかし世の中はそうではないですね。自分で自分の人生変えたいって言って努力して変えられる人は本当に、よほど鉄の意志を持った人ぐらいのものです。多くの人が、自分を変えられない、自分で変えられないまま、そのまま人生を過ごします。どうせ変わんないんだって言って諦める人もおります。いや、皆さんはイエス様がおられます。 天と地を創造されたイエス様が皆さんを作り変えてくださる。皆さんはそのことを信じて自分自身の思いを一新すること、これが皆さんの分です。もう自分はイエス様のものであるというふうに思いチェンジするんです。もう自分は聖徒で一人である。であるからには、自分は聖徒の交わりに参加し、罪の許しを受け、体のよみがえり、永遠の命を受けるものだ、ということを皆さんはしていくべきなんです。
いち早く私たちがね、本当に自分自身を神の御前において染みもしわもないものとして、ね、立て上げていくために、神はもうすでに私たちに与えてくださったんですね。どういうことかって言ったら、旧約の時は回転の天幕のところに連れてくればいつでも OK、ね、新約においてはイエス様の十字架の身元に来ればいつでも OK ということなんですね。その OK されて罪は許されました。罪許されました。罪許されたんだけど、 OK されて罪許された後にまだアダモの中のね、占領している、ね、敵の陣地、これがこのまんまだと罪は許されてる、罪を犯したことによって苦しみは自分が受けている、この頭の中で占領して命令していたものが私たちの手足を通して罪が実体化された時に、うわっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっまたやられたうちの子、またやられたうちの子、悲しむんですよ、ね、ということは同じことね、罪のない動物の犠牲ばっかりをしていかないために私たちがしなければならないことというのは、ここ陣取っているこのところを私たちがね、壊さなきゃいけないんですよ。悪魔の陣をね、破壊する強力な力、これは神にあって私たちに与えられているんですよ。御言葉の剣だって書いてあるんですよ。御言葉の剣で、御言葉の剣でそういったもろもろをね、打ち壊していくためには、ここに陣地を構築していかなければならない。陣地を構築していかなければならない。これどうやって構築するかって言ったらね、方法が一つしかないんだ。口、この口、この口がね、普段は重たい癖して、いらない時にベラベラベラベラと人を傷つけたり、益にならないことばっかり言ってね、そういうものだったんだけど、口を開けばね、たまってればいいもの、何にも関係ない人の悪口をベラベラベラベラって言って、へえ、教会にいる時にあの人はすごいいい人だったと思ったのに、家に来た途端に、なんだあの口から出たあの言葉はって、恐ろしいや恐ろしいや、聞いたことあるよ、旦那さん起きてきたらどうしようって、今この人たちが言ってる言葉聞いたらうちの人絶対教会行かないなってね。ちょっとうちの人に教会の人は素晴らしいからって招いたつもりなのに座った途端に本性が現れて事実にもないことをベラベラベラベラ、でもその人たちが変わってるんですよ今、ね、100% じゃないけど、なんで、何のおかげで変わってるんだ。はい、大きく、はい、せーの、私マイク持っていくもったいないからじゃあ口の災いをね、自分も知らないうちに私たちはやってきたんですよ今まで。言ってしまった後に、あ、やっちゃった、 そうやってたんです、ね、それなのにいつの間にか変えられつつある。なんで変えられた？
セピンのおかげ
なんで変わりましたか？
ペプリンのおかげです。
ペプリンのおかげです。
ペプリンか。なんで変わりましたか？
ペプリンのおかげです。
口が変わるとね、口の言葉が変わると人の人格は変わるの。どういうことかって言ったらね、言葉にその人の人格を形成する力があるということだ。いい？言葉にその人の人格を形成する力があるということ、ね、イエス様が言葉を聞けって言ったんですよ。私の言葉を聞きなさいって、ね、そして言葉を聞けって言っているイエス様が言っているのがキリストについて聞けって、ね、キリストについて聞いて聞いた言葉を、ね、今度は言えって言ったんです。そうだ、私もね、なんで変わったかって言ったら言葉が変わったんです。メッセージを聞いて言葉が変わりました。心が変わったから。メッセージを聞いてね、思いと心が、ああそうか、そういうことなんだということは、私今までやってたことこれよくなかったじゃんね。思いと心の中に何がいいのか悪いのかがメッセージを聞いた時に分かった、ね、分かったことによってやめようというね、思いが起こされましたということなんですね。思いの中がいつの間にかこの言葉による人格に染められていて、前は平気でやってたことが思いと心の中が言葉によって陳取られ始めると前平気でやってたことができなくなる。イザヤは言いましたよね、この不正なものが神を見てどうしようって、私は死にますってね、そしたらね、ヒューッつって祭壇のところに行って炭火を一本持ってきてね、炭火を一本持ってきてイザヤの唇にジュワッつけたんですよ。そしたらジュワッつって、その時に唇の不義が取り除かれたって書いてあるね、一瞬にしてこの唇の不義が取り除かれる、祭壇の炭火がここに当てられる人もいます。その後思いと心の中がね、イエス様にあって御言葉によって陳取られないことには長続きしない。じゃあ私たちの信仰生活を御心にかなったものとして、ね、長続きさせていくために、ね、必要なことは何？言葉が清くならなきゃいけないんですよ。言葉が。よく人がね、相手何にもしてないのにその人に対して誤解してしまう。後悔？誤解？誤解？誤解を招くということがあるのね。なんでその人何にもしてないのになんで誤解を招くの？ここの中に誤解を招くシステムが残っているからです。その人自分に何にもしてないのに誤解を招く、なんで？まだこの中にね、誤解を招くそのシステムが残っている証拠なんですよ。いい？皆さんに私聞きますけど、もし間違ってたら教えてください。私が教会にいない、外で仕事をした時に帰ってきてから私が 皆さんに、皆さんが報告してくださること以外に根掘り葉掘り聞きます？はい、根掘り葉掘り聞きますか？私が、
いや聞きません。
根掘り葉掘り、私がいない間にね、何かありましたか？根掘り葉掘り聞きましたか？
聞きません。
なんで聞かないか分かりますか？私にこのシステムはないの。なぜ？皆さんを信頼しているからです。皆さんを信頼しているので、私がいなかった時の行動までね、根掘り葉掘り考えて、なんかやったらどうしようとか、そうじゃないのかしらと、こんな疲れるね、私生き方しないんだね。この場所にいる時に私は自分の責任を果たす。外で仕事をする時は外で私の責任を果たす。御言葉と御霊に委ねますって書いてあるんです。シトバオルが言いましたね。御言葉と御霊に委ねます。自分がね、養いをして、そして立て上がったところ、そこを私がいなかったらどうしようって、あの人たちがこれこれしてるのかしらとか、そんなことしないね。御言葉と御霊に委ねますって書いてあるんですよ、ね、それぞれがそれぞれの場所においてね、後にね、後腐れがないような行動をしながら最善を尽くして過ごした時、そのことに対して評価するのはイエス様です。誰かがね、根掘り葉掘りしたらそれ罪だ。絶対しちゃいけない。皆さんいいですか？自分のこと最善尽くしてください。それと、人がこういうふうに知ったことが最善なのにって思っちゃいけない。マヨ先生がね、最善を尽くしているのに、それに対してね、そうじゃなくてこういうふうにすればもっと最善なのにって、指揮棒、その人のやること、そこに自分の指揮棒を置いて、こうしなさい、ああしなさいって言っている。それはね、霊的にものすごく罪なんだよ。なぜ？神様がその人に合わせてね、その時に必要でぴったしのことをさせているんですよ。それぞれのね、度合いがみんな違います。でも度合いが違う、それを見て神様は美しいって言ってるんです。こんな小さな子供がハイハイをしててね、親の足を見てね、パパママが分かってこうやってニコッとすることを神はね、かわいいって言ってるんです。小さい子供が親の帰りを駆けつけて、パパお帰りって言って足元に絡むこと、神様最高だって言ってるんです。ちょっと声変わりした子供が、お父さんお帰りなさい、ああ成長したな我が子は、その時その人の度合いに合わせての美しさを神様美しいって言ってるから、皆さんと私の頭の中にあるね、ある種の決まり事、それで人を測ったり、その決まり事に合う合わないがあってね、それでその人のことをね、右往左往してはいけないんです。自分の認識がこうだからといって、それが最も正しい、とんでもない、悪どいんです。それは私の中にある認識は神が私に与えてくださった策略なんですよ。尺度、 私の中にある考え方というの、神の中にあって培われてきて、そして今に達しているその尺度なんですよ。尺度。それを人にこうやって当てはめて、人をね、そこに合う合わないということで、人を見たらそのこと自体が罪なんです。だから私が言ったでしょ。アイロンをそこに置くなって、ね、失敗する人、失敗する人を見て、ね、これをここに置いたらこの人必ず失敗するということを分かっていながら、うっかつにそこに皆さんがもし置いたとしたら、それでその人がやけどしたとするんだったら、皆さんにもその人がやけどしたことの責任があるよ。これが神様が私たちに望んでいることなんですね。だから自分より弱い人を見たら、その人が試みに合わないように立ち振る舞う、ね、自分より強い人がいたら、憧れだったら自分も真似てやればいい。でも憧れるところはないということであれば、あ、いいなって終わればいい。これが神様が私たちに与えてくださった自由なんです。考え方の合う合わないということによって、人と人の間に壁ができちゃうということは何かつったらね、その壁ができたその地点で自分の尺度で人を測ったということなんです。その時が私たちのこの人間の生活の中にはただただ現れてしまうので、私が皆さんにいつも言っているのは、皆さんが誰かについてちょっと嫌な思いをしている時に、その人のことをこう見直してくださいって言ったんです。どういうことか、その人が言ってることが正しいことを言ってるか、その人がやってることが正しいことをやってるか、そのことをか、その人が残した身が正しいかどうか、ね、身でその人を判断しなさいって言ってるでしょ。その人に現れた身が自分より優れた身であるんだったら、皆さんは何をするべきかと、自分の尺度でその人を測って罪に陥ることをやめなければならないんです。回転の天幕、神がいつも会ってくださる場所、ほふられる子羊、いつも用意されているイエス・キリスト、その中において罪が許されて清くなった、その後皆さんと私がしなければならないことは、この頭の中、ここにね、私たちを失敗させる悪魔サタンの陣があるということをしっかりと覚えて、その悪魔サタンがここの中に陣を持って自分を指揮をしている、その仕切られて良くないことを自分がしないように、私たちは頑張らなきゃいけないんですね。それを頑張るために何をするか、かやかやかやかや、ここで考えることをやめる、考えることをやめる。何をするべきか、かやかやとここで考えるべきことをやめて御言葉を宣言するんですよ。それだけではな、ね、家の中にいた時にメッセージをね、自分が本当にこうそのメッセージ化されたい、そのメッセージがあるんだったら、それをつけてそのメッセージをずっとオウムするんですよ。オウムするんです。病気移ります、霊も移ります。一番移るものの中で恐ろしいものは何かって言ったらね、夫婦だ。夫婦はね、本当に関係が悪い時はね、もうそれ以上の良くない相手はない。関係がいい時というのは、罪を犯していてもその人と一体化されてる。 いいですか。私愛子さんに聞いた言葉の中で一つすごく印象的なのは、愛子さん旦那さんものすごく好きだったよね。なのに旦那さんが教会に行って、ね、メッセージを聞いて水のバプテスマを受けなかったら私は考えるよって言ったんでしょ。大体いない。どういうことかって言ったら、本物の夫婦になりたい。霊においても肉においても、あんな 大好きな旦那さんだよね。一時も離れたくなかったよね。だけど信仰生活の中においてね、ちょっとブレーキをかけるところがあった。そしたらもう自分で決断して、永遠の世界で一緒じゃなかったら今の世界で一緒にいても意味ない。だからもう私はここまで考えているということで旦那さん変えたよね。こうなればね、不信仰に勝った形になってる。自分の身内の罪、これを始末できない人はどういう人かって言ったらね、その身内が隠し持っている罪のね、食われた状況になってる。食われた状態になってる。そうするとどうなるかって言ったら、食われたものだから上下関係が上が向こうです。そしたら向こうが持っている不信仰の度合いについていくようになる。なぜ？一番恐ろしいのがね、夫婦の間においてこの霊的不一致。アダムとエヴァはイエス様に会って一つになったんですよ。ということなんだけど、罪を犯した後はイエス様抜きで罪によって一体化されて一つになったんです。相手の夫婦であっても相手がやっていることがあれおかしいと思った時に、その罪を暴露してしっかりとその罪そのものを取り締まって、相手が認識してそれを言ったら大変なことになるということを認識して、相手がそれをやめるというこの霊的戦争の状態、それを勝たないで適当に融合してしまうということになるとどうなるかというと、罪は取り締まられてない状態、そして融合された状態、どっちがね勝ってるかといったら、罪を取り締まっていないので取り締まられていない悪の方が勝った形になってる。そうすると相手、その相手のね信仰がどんどんおかしくなる。でもね、結婚の奥義っていうのは恐ろしくて一体化されてしまうんです。一体化されてしまう。そういうことが普通、通常ということなんだけど、彼女がね、あんな大好きな旦那さんに霊において一つになれない、見解を一つに設けることができないんだったら私はもう考えるよ、この美しい年で考えてどうするんだい。今聞いた？考えますよっていう。そうなんですよ。あのね、どういうことかって、それだけ旦那さんのことは大好きということなんです。大好きだから永遠の世界においてもあなたと私は一緒じゃなきゃいけないということを言ってるんですよ。だからね、もうその旦那さんのキリスト教会に対してすごくこう、あのいいね、分け合い合いで、あの OK なんですよね。でもあのあることだけがそこまでしなくてもいいんじゃないのね。でも彼女が出した結論は、ここをね、そこだけいじらないで何も言わなかったら夫婦関係はいつもラブラブ、 そこを言った途端に顔色悪くなる、ね、そういうことであっても永遠の世界においてこの人と一緒にならなきゃいけないから、ここで勝負しないともうどうしようもない。で生きていてそれが片付けられないということであるんだったらもうしょうがない、そこまで腹をくぐってね、そうてったら旦那さんが OK したわけなんです。親子関係の中においてもそうなんです。本当に決断をして、そしてその決断、それをね、もう本当に自分の身を切る思いで決断する。ね。あの、多めに見る、理解するということではなくて、それで、キリストにあってこれを片付けていく。キリストを中心に置いて片付けていく。ということを私たちはしないと、家の中でね、罪に対して、正確なこのねジャッジをされてないまんま、まあまあなあなあで、あんたなんでそんなことしたのよって言った時に、いやそうじゃなくて、これはこういう意味だよって言ってる、そのことをね受け入れて、そうじゃないのうすうす分かっていながら受け入れてしまうということがどんどんどんどん大きくなるんです。いいですか。その人の頭の中がね変えられてないので、どうしてもその人はその結論しか出せない。そしたら私の頭の中は救わなければならないので、頭の中、誰と誰の対決、頭の中に御言葉と御霊がいる人と、頭の中に社会がたくさん入っている人の対決になってるんです。その対決の中で、ね、夫婦喧嘩するの嫌だということで、こう見て見ぬふり、ね、避けて通る、そういうことしてたら、どんどんどんどん信仰生活に対しての肩身狭い思いをするしかなかったんですよ。でもそこを決断してね、もう私はこうだからって言った時に、普段からの彼女の性質を知っているから、あれ言ったらもう聞かないね、もうイノシシかだということだから、悪いことじゃないし、ね、何も金庫を取りに行こうと言ってんじゃないの、ね、人殺しに行こうって言ってんじゃないの、ね、天国行こうって言ってることだから、結局は光が勝ったということなんですね。このね、頭の中が陳取られている人と陳取られてない自分が、人間的に物事の決策をつけるということは、イエス様に対してあかんべするのと同じなんです。だから皆さんはどうするか、常にまず自分に対しては、頭の中で自分の司令塔になるものがね、いないようにしなければならないということなんですけど、いないようにするためには、ここに新しい司令塔を入れるしかない。あれ、新しい司令塔を入れるしかない。じゃあ新しい司令塔はどうやって入れるの。テピリにすることによって。それだけではないんですよ。良いメッセージ、良いメッセージには全部意味があるから、良いメッセージをね、よく聞いて、これをオウムすることによって、自分の中のこの司令塔、思いの中の司令塔を新たにね、構築していくということが必要なんですね。今日このレビ記の御言葉を通して、主が私たちに教えてくださったことというの、罪の許しがあんたたちに必要だよと。そのためには犠牲の動物が必要ですよ。犠牲の動物にはあなたの名前がついているんだよ。あなたとして私が受け入れるよ。犠牲の動物の手、頭の上に安守する、あなたがするんだよね、そして自分が犯した罪を置いて、手を置いて、動物の頭の上に手を置いて、自分が犯した罪を全部言うわけなんですね。言った罪がこうやってつながっていく、こうやって、ね、 その後に罪の道具として使われたものを切断していくわけなんですね。その切断していって罪、今まで犯した罪は全部解決されました、解決されましたということなんですけど、頭の中の司令塔が変わらないことにはまだ同じことを繰り返してまだ牛の一頭を連れてこなければならない、羊の一頭を連れてこなければならない、そういうことが必要になっていく。こんなこといつまでも繰り返ししちゃいけないじゃん、ね、だから何をするんだって、自分の頭の中の司令塔を、ね、これをね、前にあったものね、人間の世界で培ってきた地上位、これ全部取り除かなきゃいけない、自己義全部取り除かなければいけない、そういうことです。それを取り除かなければいけないということが分かりましたよね。じゃあ取り除く方法が、今までは私たち自己責任だったんです。でも聖書は私たちに自己責任にしてない、ね、思いを尽くし心を尽くし命を尽くしてって言って、思い心感情、ね、これ全部を尽くしてあなたの神主を愛しなさいって言ってるんです。ここの中、これの認識なんですね。この認識、悪魔サタンがどんなに私たちを誘ったとしても自分の認識に合わないことはやらない、いいですか。悪魔サタンがどんなに皆さんを誘ったとしても、皆さんの小さい時から培われてきた地上位の世界において認識してしまった、この認識がね、悪魔サタンが誘うことと合わないということであるんだったら、悪魔サタンの、ね、狙いは失敗するんですよ。ここの中にある培われたこの認識と悪魔サタンがそそのかすことのそそのかしが一致された時にね、納得して犯すのが罪なんです。納得して犯した罪の結果として私たちはね、死、罪の許しと死ななければ必ず死ぬというこの死と、うやって生まれたものは誰しも逃れることなくその死を受けたんです。エリアがそのまま行きましたよね。イエス様はそのまま行きました、ね、絵の具も見えなくなったって書いてあります。罪を犯していない、ね、人たちの、ね、ここどうなったの。エリアも心の中がね、神様の認識でいっぱいだったんです、ね、絵の具はずっと神様と一緒に同行したって書いてある。一緒に神様と同行しているから、よそのことをよそ見する暇ない、ね、イエス様は人の子として来られて、自分の意思で何かを一つも言ったことがないってヨハネの福音書に書いてある。私が話す言葉書いてあったでしょ。神様のね、思い、それを私は今話しているんだよ。ヨハネの福音書で書いてあったよね。この心の中の認識、認識が全部私ではなく、御言葉、私ではなくキリスト、私ではなくね、人ではなく物ではなくことではなく、御言葉とキリストしかいなかった。だから死を見ずに、ね、その人たちは言った。私たちは私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストということを軽んじて生きているから、寿命が尽きた時に孤臨死しました。で、罪のためにね、差し出して罪を実体化したこの体、この体、この体がね、死に預かって、そして私たちの霊だけが神の身元にいて、バンババーンって神のラッパとともにイエス様はここに来るとき、主に会って先に寝た人たちと一緒に一瞬にして栄光の体に変わって、復活の体に変わって、そして空中で 生きた人は一瞬にして変えられて空中で主と会うということがここに書いてある。罪に悩む私と皆さんなんですよ。やらなきゃよかったと思う私と皆さんなんですよ。やらなければよかったというこの罪に対して私たちが解放されなければならない、ね、その自分なりの努力をしなければならない。その努力をすることは他ではないの。罪を犯さないようにこれやめよう、あれやめよう、これやめよう、あれやめよう、やめてください。皆さん、皆さんがどんなにこれやめよう、あれやめようと思っても頭の中の司令塔があるから、司令塔から命令されたらすぐやってしまう。もう彫刻されている、プログラムされているということだから、この司令塔の中をね、全部解体しなきゃいけない。解体する方法は一つしかないだ。メッセージ、御言葉、それをね、ずっと口ずさむことによってこの司令塔の中が、司令をいくら出してもメッセージと御言葉をずっと口ずさんでいたら、人の思いは一つしかないのでね、いくら命令をしてもメッセージと御言葉を宣言しているとその命令した命令が届かないんですよ。命令した命令に同意ができないんですよ。それで罪は命令されなくなり、罪を犯さない私たちになるわけなんですね。この生き方を実現しないことには私たちはね、毎回子羊ばっかりほぶってね、イエス様に本当にどうしようもないね、ことをするね、人間になってしまう。御言葉を宣言しながら、宣言しながら、今もこの頭の中のカタカタカタカタがあるとするんだったら、その人は御言葉を覚える暗唱はしているかもしれないけど、宣言した言葉ね、それによってこの認識が変わるという段階までねは至っていないということなんですよ。純子さん、あなたが今ね、訓練を受けるためにこの教会に来ていて、そして自分の思いの中を勝手にできなくなっちゃってるよね。感謝です。なぜ？前もしたかったんですよ。でもできなかったんです。なんで？前にいる場所で、前にいる環境で、前にいる人の中でできなかったんです。で、今なんでできるの？思いと心が変えられている人の中に行って、思いと心をね、地上位の世界をイエス・キリストの御言葉によって勝つ人たちの中に行って、その人たちがやっている、もう普通にやっている、普通にやっていることを、それを見ながら、それを見て学んで、自分はしたいという思いがあなたの中にあるので、より効果的にあなたのこの中の、今までカタカタカタカタってこう思っていたこと、考えていたこと、それがスーッとなくなっちゃって、で今はどうしてるかって言ったら、ね、見て聞いたことの中で自分が受け入れるね、ものを受け入れて実践していく、それが今ずっと続けられていって変えられている。だからこの中でカタカタカタカタあなたに命令することができなくなっちゃってるね、できなくなっちゃってる。なぜ？ここに来て聞いていることは、ここに来て見てる人々、ここに来てやっていることを見て、それを正解として受け入れて身につけようというね、基本ができているので、あなたのここにあったこの司令塔というのはね、本当に不思議な形でさささささっと片付けられて、私がイエス様を信じて一番最初にやったことはね、本当に 今考えても感謝ですよ。イエス様を信じて主日、最初の主日をね、主の前で礼拝捧げた後に一番、次から私は何をしたか、 徹夜祈祷会に行きました。祈りなんかできませんよ。わからないもん、どうやって祈っていいのか。でもいつも見てる人たちがいない、そこには。言ってもいつもなんか いろんなことを言っているその人たちはそこに一人もいない。だから教会にいて、そして自分が見る環境が変わった、聞く環境が変わった、その中において私が千差万別を見てるわけなんですね。たくさんの信者さんがいる教会だから、その中で自分から見て、あ、この人いいなという人が、憧れが出てきたんです。その憧れが出てきた人のやっていることを私も知ってみたいという思いが出てきたんです。それを真似てやっていくうちに、いつの間にか私はね、すごい尊いことを知っている人の中にいました。なんでそうなったの？それは私がその本土親戚父の家ね、自分の見慣れたところから私が離れたからなんです。仕事の時にしょうがない、仕事が終わったら個人的な付き合い一切しないで私は教会行っちゃう。それで私は自分が今までね、見慣れていたところで培われたものを見ないのでする必要がないんです。そんで自分を変えることができた。でそれが素晴らしい神の恵みだったということがよくわからなかった。でもね、今になって考えると素晴らしい神様の恵みがあって、私はそういう選択ができたんだということなんですね。今日私はね、おさむちゃんに言いました。あなたの本土親戚父の家ね、見慣れた場所離れなさい。聖なるオーブになりなさい、ね、口の言葉が、宣言した言葉が現実の世界を編み出す。神様が仰せられたことによって天地が作られて存在している、実体化されている。あなたが言った言葉によって言った言葉の世界が現れるよ、ね、まず言った言葉の世界を変えるためにね、そういう言葉を口ずさむ人になるために、あなたの慣れた場所を離れなさいということを言ったよね。言葉が今日からね、唇で宣言するようになっているので、言葉が変わって彼が変わる、その実態を皆さんは見ます。これがイエス・キリストにある栄光なんですよね。言葉が変わると全部変わる。今まで私たちは失敗した、ね、だから自分の行動を変えようと思って、ここが変わらないことには行動はね変わらない、三日坊主、ね、なってしまうんですよ。言葉が変わると行動は普通に変わる。だから言葉を変えなさい、ね、言葉を本当に口ずさみ、言葉を思い巡らし、言葉に憧れて、言葉を宣言して、そして御霊が、御言葉が皆さん一人一人を運転してくださいますように、そしてイエス様の望むその目的地に皆さんを運んでくださいますように、イエス・キリストにあって変わった言葉によって、そして宣言された実体化されたその幸いが私と皆さんのものとなられますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
それでは今いただきましたチャレンジ、信仰のチャレンジ、また決心、それぞれを皆さん自身が握りしめ、イエスを見舞いにおいて皆さんとイエス様一対一で祈る時をしばしもしたいと思います。
言葉を変えるようにしてください。この唇にイエス様の炭火を置いて、唇のね、すべて汚らしいところを全部取り除いてください。新しい言葉を口ずさむものでありますように。では祈ります。 私たちは唇がとっても不正なものです。この唇で主よ、どれだけ今まで自分に対して罪を犯し、まだ人に対して罪を犯してきたか分かりません。主よ、あなたが私たちの唇の不義を取り除いてください。イザヤに当ててくださった祭壇の炭火、セイントファイア、主よ、それを私たちの唇に当ててください。当ててください。イエスの皆と血潮と命と栄光によって私たちの唇をあなたが清めてくださり、イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって私たちの思い、心、感情、霊魂、魂の中に司令塔が立ちますように、そして人物ことに対してイエスキリストにあるこの秩序がありますように、節度がありますように、主よ、愛、憐れみ、許し、その恵みによって主よ成り立っていく神の美しい世界を持つことができますように、主よ、あなたが助けてください。この時間私たちはあなたに祈ります。私たちの唇の不義を取り除いてください。私たちの唇、この唇が主よ、本当に神と人の前で罪を犯し、人に迷惑、そして本当に自分の人生をまだ下らせ、そしてあらゆる不都合をもたらせてしまったことを私たちは告白します。主よ許してください。イエス様許してください。私たちの唇の不義をあなたが許してください。イエスキリストにあって、主よ本当にイエス様にあって、はいといいえだけでいいということを知ることができますように、主よすべこべ言ってしまった地高流のこのすべてのこの地上位の世界から編み出されてきたその論に、それ一問にもならないそのことによって、主よ自分を本当に罪へと、まだ失敗へと下らせることはありませんように、人を罪へと、まだ失敗へと下らせることもありませんように、イエスよあなたが助けてください。イエスの皆と血潮と命と栄光を与えてください。気なる方はあなたしかいないからです。私たちは基本本当に不正なものです。あなたの贖いなしで私たちがあなたの御前に立つこともできません。でも私たちはあなたに感謝します。私たち一人一人罪人がイエス・キリストの御前に主を立ち、そのイエス・キリストを真理とし道として神の御前に至ることができますように、イエス様が私たちのところに来てくださったことを感謝いたします。イエス様、私たちのところに来てくださって、あなたの尊い命、それを捧げ尽くし、そして寸断された神への道をあなたがつなげてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちのために幾度もなく毎日毎日毎日ほふられて、そして私たちの罪の問題を解決してくださる主よ、この時間もあなたが私たちの告白したこの罪の数々をあなたが解決してくださり許してくださったことを感謝いたします。あなたの尊い命が主よ、罪を犯した私たちのために代わりにほふられて、そしてあなたが私たちの代わりにあなたの御身にその死を受けてくださったことによって、主よ罪許されて、そして清いものになった私たち、御言葉によって育み育てられ、御心にかなったものとして日々変えられている私たちは、主よ永遠に生きるあなたに接ぎ木されて永遠に生きるその道を歩むことができますように、主よあなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、主よこれを実践していくことができますように、私たちの思いの中を分取っている、陣取っているこの悪しきものをイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって私たちは憎みます。今日メッセージを通して私たちの思いの中にそのような悪しきものが本当に陣取っているということを知り、この時間私たちはこの陣をイエスキリストの皆によって破壊するために、イエス様、私たちの思い、心、感情をあなたに仕向けて、あなたにあってあなたが陣取り、私たちを支配してくださいますように、私たち自身ができること、御言葉を口ずさむこと、テピリンしてその御言葉の中に入ること、御言葉をが宣言された時、その恵みを受けた御言葉のメッセージを聞いて、それをオウムすることによって 主よ、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂が主にあって一直線とつながれ、そして災いをもたらす闇が私たちの思いと心の中において、主よ、司令塔を敷き、そして私たちを支配することがありませんように、主よ、あなたが今日私たちにその方法を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちの唇が絶えずあなたの御言葉を口ずさむものでありますように、絶えずあなたが私たちに与えてくださったこのメッセージを口ずさむものでありますように、絶えずあなたの約束された祝福を口ずさむものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人にあなたがこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝します。そして主よ、その会見の天幕の前に連れてこなければならないということと、主よ、本当にいくつかのこのしきだりがあって、そのしきだりに沿っての主よ、その一つ一つが全部完成された時、私たちはあがなわれていくということをしっかりと覚えて、これを新約時代生きる私たちにも当てはめ、そして罪を許していただくために本当に必要なこのプロセスとしてしっかりと覚えて、それを私たちの身に移し、そしてイエス・キリストにあってそれを実践していくことができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてくださることを感謝いたします。主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光をあがめるものでありますように、主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光と豊かに頼るものでありますように、そしてイエス様により頼み、聖霊によって助けられて命の小道を歩むことができますように、イエス様の皆によって祈りました。アメン。主の光の信者よ、259番。Thank you.